第二サムエル十三章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。主が御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
その後のことである、ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。
ここでアブシャロム、今から重要な人であります。ダビデの息子ですね。アブシャロムにタマルという妹がいた、美しい妹がいたという、ね、そしてダビデの子アムノン、アムノンは長男です。この長男が、このタマルを恋していた。二節。
アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。
立法があるんですよ。以前はそのお母さんが違う兄弟の同士は結婚ができたんですけど、レビ記18章9節かな。レビ記18章9節を見ると、この関係を結婚できないように、しないように主が言われました。
あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも犯してはならない。
あなたは妻を、主がこのように言われましたね。父の妻があなたのこのような命令があったから、あなたの父の妻を犯してはならない。それで注意せすも、
あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならない。
このようにモーセの律法があるんですよ。だから彼が今アムノムが悩んだんですね。三節。
アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。
だから友達が悪ければね、ダメですよね。悪賢い、ヨナダブというものがアムノンに、アドバイスする、悪いアドバイスして、それを結局犯してしまうんです。その犯してしまった後で、このアムノムがこのタマルをね、こう嫌うんですね。自分の目的、これがエロス的なものですよね。責任を取らない、一晩楽しむことだけ。それで怒ったのがアブシャロムですよ。それでアブシャロムが結局このアムノンを殺してしまうんですね。その悲劇が家の中で起こってるんです。じゃあこれが中古説。
ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った、さあ出て行け。
このようになっちゃったんですね。じゃあ20節。
彼女の兄アブシャルムは彼女に言った、お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャルムの家で 人わびしく暮らしていた、
うん、じゃあこのように、まあ、アブシャロムがね、復讐を心の中でずっと保つんですね。23節
それから満2年経ってアブシャロムがエフライムの近くのバールハゾルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした、
うん、じゃあこの王の息子たちを全部招いて、全部殺そうとしたんですね。本当に、怖い人よ、アブシャロムはね、うん、それで、まあ、自分のお父さんダビデも招くんですけど、ダビデは行かないんです。32節
しかしダビデの兄弟シムアの子ヨナダブは証言をしていた。王様、彼らが王の子である若者たちを全部殺したとお思いになさいませんように。アムノンだけが死んだのです。それはアブシャルムの命令によるので、アムノンが妹のタマルを辱めた日から胸に持っていたことです、
うん、じゃあこのようなこと、悲劇が起こりました。まあ、このようにナダン預言者を通してね、もうすでに預言があったんですね。剣があなたの家から離れない、うん、あのウリアを、まあ、ダビデが殺したから、そのような罪は許されたんだけど、このような報いがあるんです。38節
アブシャロムはゲシュルに逃げて行き、3年の間そこにいた。ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである、
うん、じゃあこのように、息子が一人死んだ。後でまたアブシャロムが死ぬんですけど、じゃあこれがダビデの家の悲劇です。じゃあマタイの福音書に行きましょう。11章一節から見ましょう。
イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた、
うん、
さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。
うん、あのイエス様の動きということはね、いつも聖霊様によって動きました。今ダビデの息子アムノンは自分の肉体の欲求、それによって動いたんですね。それで悲劇が起こりました。ダビデ自身もそのようなウリアの妻バテシェバを見てそのように犯した罪があるんです。だからこう上から私たちは聖霊から指示を受けて動くんですけど、イエス様は全く聖霊様によって指示されて動きました。この人間となって来られた時からはヨルダン川でバプテスマを受けて聖霊が波動のように下って、それで聖霊様に詫びて動きました。40日断食をしてサタンと誘惑と戦って御言葉で勝利したことも、今イエス様の動きは全部それですよ。イエス、一節はイエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると、彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。 全部聖霊様と一緒です。だから私たちが聖霊充満になってね、聖霊様と一緒に動きますね。聖霊様の指示、聖霊様がこの霊が私の霊に命令して、その命令に従って動きます。そのことが神様の国の運動でした。しかしそれが納得できないその人がいました。それがバプテスマ・ヨハネです。バプテスマ・ヨハネは政治発言をしたんですね。このヘロデがこの結婚したことに対してそのあだっこだ言ったんです。それで逮捕されて首がはねられるんですけど、今その中ですよね、国中の中で言ったと。キリストの御業を聞いて自分の描いたビジョンですね、描いたものを思ったもの、彼の哲学です。それが自分が描いたことと全然違うイエス様の行動を見てね、失望するんですね。それで、おいでになるはずの方がメシアがあなたですか。その当時メシアというイメージはね、ダビデのようなメシアを待ってました。だからこのローマからヘロデから完全に自由を与えるそのようなダビデの王国、神の王国。イエス様がそのようなメシアだと、その当時のメシアのイメージよ、ね、しかしイエス様は全然そこと違う方向に動きます。人を救ったり教えたり、癒したり、その話をそのことをされました。これは全部聖霊の感動によってされたことです。4節、
イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は言って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、雷病人が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。
このように病人たちが癒され、また貧しい者が福音を受ける。これはイエス様が聖霊様と一緒に動いてされたその神の国の運動です。だから直接政治に参加したんではありません。政治の動きはこの救われた人々がね、政治に関わることもあるんでしょう。けどまず最初はね、このように聖霊様と共に目が見えない人を癒し、足が効かない人を歩くように、全部現代訳で変えたからね、ちょっと読むことあれですね。それで6節、
誰でも私につまずかないものは幸いです。
これですよね、誰でもイエス様につまずかないことが幸いだ。だから自分の思い、自分のビジョンですね、自分の哲学を捨ててイエス様についていくこと、イエス様についていくこと、これが重要です。だからこの今ヨハネはつまずいたんですね。7節、
この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出ていたのですか、風に揺れる足ですか、 出なかったら何を見に行ったのですか。柔らかい着物を着た人ですか。柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか。預言者を見るためですか。その通り。だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものです。
うん、じゃあこのあなた方は今アラノで預言者見るために行ったと、うん、その預言者より、うん、優れたものがイエス・キリストである、こう、うん、本人であることを今このように言われます。十節、
この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよと書かれているその人です。
うん、だから6ヶ月前に彼は生まれたんですね。彼はみんなの前にイエス様を紹介する役をしたんです。だから彼は成功しました。ものすごく成功して、人々が彼に全部集まってきました。その理由はイエス・キリストを表すためです。イエス様を紹介するためであります。急に自分が人気者になったりすることがあるよね。それは聖霊の油注ぎよ。急に人々がついてくる、それで話をしたら聞いてくれるし、福音を私は語ってるんですけど、そこで、8名がイエス様を告白しました。自殺をしようとしたその女性は今2番目の子供が生まれました。それで私と会うためにまだ来たったんですけど、私は別の場所にいたから会えなかったんですけど、もう本当に生きがいを感じてます。昨日の証も聞いたらね、どうしてかわからないけど自分のファンクラブが、ね、作られたりして、自分に相談をするって、自分が相談をすると人々が解決される、その話、もうどうしてか人々がね、自分の周りに来るんですよ。これはどうしてか、バプテスマ・ヨハネもそうだったね。多くの人々がバプテスマ・ヨハネに集まってきて人気者になったんです。しかし彼がイエス様につまずいたんですね。これがいけないことよ。私たちは人気者になってもね、自分を捨てることが重要。そしてイエス様についていく。だからイエス様につまずかないものが幸いだと主が言われますね。イエス様につまずくとこうなるよ。注意せす。
まことにあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。
じゃあイエス様の、ね、公式的な発表ですよね。バプテスマヨハネがどんなに優れた人か、女から生まれたものの中でバプテスマヨハネより優れたものは、出ませんでした、素晴らしい、バプテスマヨハネですね。ヨハネはもうイナゴを食べたり、まだ脳の中にある蜂蜜食べたり、本当にこう謙虚な生活、何も持たずに、仏教の有名なお坊さんと同じくらいの人ですよ。清潔で、この世的なものには全部無力で何も持てない。それでこの宗教的にはものすごく深くて、人々が尊敬し 彼に、バプテスマを受けたいと、もうみんなが集まって、しかしこのような人間的に優れたものであっても、天皇御国では一番小さいものでも彼より偉大。だからね、私たちの実力で天国には入れないという話よ。で、後で、イスカレッ、こう十字架の、ね、右か左かは書いてないんですけど、一人が悔い改めるんですね。そしてあなたの御国の位に着く時、私を覚えてください。彼は強盗だよ、殺人者です。十字架刑は一番重い刑が十字架刑です。だから人間として女から生まれたものの中で一番悪い人よ、ね、ここはヨハネは一番良い人、ね、しかしその人は十字架刑になる人ですからね、どんなに悪い人か。イエス様はね、妬みによってまだ私たち全人類の罪を背負って罪となって十字架につけられたから、それはそれですけど、この人は小さい悪いことをいっぱいした人ですよ。しかしこの人の耳にはね、霊の耳に、霊の目でイエス様の祈りが聞こえたんですね。父よ、彼らを許してください。彼らが自分で何をしているかわからないから。それでひっくり返ったんです、心が。イエス様を信じるようになったんです。まあ二人ともがイエス様を罵ってたんですよね。雰囲気によって、あなたが神の子なら降りてこいとかね、言ったんです。しかし許しの言葉を聞いて、ああこれは私の主人の声だ、私の執事は私の声を聞く、それで聞いて、ねえ、イエス様にあなたの御国の位に着く時、私を覚えてください。今日あなたは私と共にパラダイスにいる、ね、彼はもう、ね、イエス様信じて奉仕なんかしたこともない。だから天国で一番小さいんでしょうね。その人もうその日その瞬間救われた、ね、その人よりこの女から生まれたものの中でヨハネより偉い人はない。もうその当時の博士、大祭司の息子、もう全部持っていた人ですよ。けど、こういった有名人であっても天国にはもうこの言葉を聞くと天国にギリギリ入ったかどうかわからない。だからイエス様につまずくと希望がないのよ。救いはイエス・キリスト以外はありません。ただ恵みによって、それを信じる信仰によって救われる。恵みというものは何か、イエス様が私たちのためになさった十字架よ。その許しによって、恵みでしょ、許しを信じる信仰によって救われる。この十字架の行動がそうでしょ。その人より一番悪い殺人者より、このヨハネはダメだというね。だからイエス様が基準よ。イエス様が全能者で、創造者で、救い主で、全ての全てよ、 それを今宗教統合しようとする者たちがね、それを混ぜて、もう全部宗教が同じだと、同じ神を信じるんだと、いやイエス様皆以外は救いはない、今ヨハネを通してメッセージがそれをね。12節、
バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています、
うん、だから天国はね、自分の実力で入るんじゃなくて、責めとる恵みを握ってね、主よ私を憐れんでください、私を許してください。でそれですよ、それだけよ。あなたの御国の位に着くとき私を覚えてください。全部わからなくても、ね、昨日、このまさき君の証も、私が耳でね、イエス様を受け入れて、イエス様は私にお入りくださいと言ったから、ね、注文をも全部何もわからないけど、彼がイエス・キリストを受け入れてる、自分が罪人だと私と一緒に告白して、イエス様は私の中にお入りください、本当に素晴らしい祝福ね、激しく責められる。だからいいこと、いい人、良い博士、良い勉強、優れてお金持ち、それが人間の基準ですけど、天国はそうじゃない。恵みを握って責めるのよ。しゃあ。13節、
ヨハネに至るまで全ての預言者たちと律法とは預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来るべきエリアなのです、
うん、だから父の心子に、子の心父に、これが十字架ですね。父の心が十字架です。あなたが代わりになりなさい、その心子がいただき、この心、従順の心が父に、それを伝えたのがエリアですよね。それを紹介するためにエリアが、バプテスマ・ヨハネがエリアの役をしたんですね。主の道を備える。6ヶ月前に生まれたんです、うん、じゃあ20節、
それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう、
うん、だから恵みというものを主が数々病を癒し、死人を生き返らせ、貧しい者に福音を与え、まあ変えられる生活ですね。しかしそのようなことを受けても悔い改めない、イエス様を信じない、それをだから恵みを与える目的、癒される目的、それは悔い改めですよね。イエス・キリストの十字架の愛を受け入れて、イエス様の恵みによって救われる、それを受け入れること、これが悔い改め、悔い改め。23、
カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、 ソドムは今日まで残っていたことだろう、
うん、だから恵みを受けない、恵みを信じない、恵みによって悔い改めないものはハデスに落ちる、うん、だから私たちは滑り台にあるハデスにこう直結する滑り台の中に乗ってるんです、うん、こんな私たちを恵みが救うんですね。だからイエス・キリストを信じること、イエス様を握ること、イエス様信じます、私の罪を許してください、あなたの御国の位つく時私を覚えてください、それをそれが悔い改めることよ。イエス・キリストの恵みを受け入れること、信じること、罪の許しを信じること、うん、そうすると救われる。しかしそれをこのカペナーム、そのコラジンというところ、ベテレヘン、ベッサイダ、そこはイエス様の中心的な宣教地域でした。この三角形ですけど、もうあらゆる神様の恵み、天国の恵みを注いでくださった。しかし悔い改めようとしない。だから主が、ね、ハデスだと言われます。24節、
しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました、
うん、だから賢い者たちは誰か、よく勉強した人たちね。パリサイ人、律法学者、サドガイ人、まあ、サドガイたちは政治家ですからね、うん、権力者であります、うん、賢い者、知恵ある者にはその道が隠されてる。天国はね、入る道は隠されてる。一番低い道、一番子供のように受け入れないとできない、そのような神の知恵です。だから十字架は、救われる私たちには神の力です。しかし滅びる人々にはこれがね、愚かに見える。愚かに、十字架よ、十字架、イエス・キリストのこの恵み、そのあれはただ信じる以外は方法がないのよ、信じないことを悔い改めるっていうね。悔い改めというものはイエス・キリストを信じないこと、イエス様が言われることを信じないこと、それはゲヘナよ。だからそれを悔い改める。だから今バプテスマ・ヨハネがね、イエス様につまずくんですね。だから彼は天国で一番小さいものにも彼よりいいと言われますね。これ厳しい言葉よね、だからイエス様のことを、イエス様だけが唯一救いの道であります26節、
そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。
じゃあ、27節を、ね、見ましょう。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知るものがなく、子も子が父を知らせようと心に定めた人ほか誰も父を知ることはありません。これは何か、聖霊様、聖霊様ね、聖霊によらないとイエスを主として告白できません。聖霊様によらないと私の霊がね、自分が神の子であることわからない。聖霊が私の霊に、神の子であることを知らせるって、それで私たちはアバ父よと呼ぶんですね。だからイエス様はこの聖霊によってこう歩きました。聖霊様によって動くから疲れがないのよ。そのスタンス、私たちもそれをイエス様から学ぶのよ。ただ従順すればいいですよ、聖霊様の声を聞いて。じゃあ祈りましょう。聖霊充満のために祈りましょう。主よ、主よ、主よ。